宣教は近くにある親しい神と題して、吉高加納牧師から宣教がございます。
皆様おはようございます。そして画面の向こうの皆様もおはようございます。加納先生、苦しい時ってお祈りの中から余計な言葉は全部吹っ飛んでしまいますね。私の子供時代の教会学校の先生で、とても尊敬していた一人の方が末期がんに苦しんでいて、また全く気を逸にしてお連れ合いもがんに倒れるというその時に、その知らせを聞いて、その方をお見舞いに故郷香川県高松の病院を訪問した時、その方から語りかけられた言葉です。その方はロマンスグレーでスタイルが良くて、スーツ姿が素敵で、特に礼拝執事であられまして、毎週その方の司会の声、低音の魅力というんでしょうか、それがとても心地よくて大好きでした。とても凛々しくて格好の良かったその方が、見る影もなくやつれ果てて弱々しく身を横たえたベッドの中から手を伸ばして、牧師になってから多分初めて高松を訪問した私の手を握り、涙ぐみながらあえぐような声でそうおっしゃったんです。加納先生、苦しい時ってお祈りの中から余計な言葉全部吹っ飛んでしまいますね。苦しい時、痛い時、そのような時には神を憐れんでください、主を助けてくださいと、あらゆる形容詞や修飾語がそぎ落とされたような言葉しか残らないのかもしれません。もしかしたら神様だけになるのかもしれません。それから1週間後に天に召されたその男性の言葉は私の中に余韻を残しました。そのそぎ落とされる言葉から連想されることは、イエス様が孤独の中に祈った時、アッバ、お父ちゃんと呼びかけた言葉、それが私の中でつながっていくんです。ご存知のように、イエス様はゲッセマネの祈りの時に、アッバと苦しみながら、もだえながら、すがりつくように神に向かい合われます。アッバというこの言葉が、イエス様が日常語にしていたアラム語の幼児語だ、幼児語だということはよく知られています。幼子の言葉だというんです。でもこの神への近さ、近づき具合、あるいは親しさ、苦しい最中にあって、こんな近さで神と向かい合い結びつくことができるということをイエス様自らが示してくださったんです。その場合、父性としてのお父ちゃんが問題なのではなくて、あるいはそれが問題にされてはならず、近さ、親しさとしてのお父ちゃん、またはお母ちゃん、そのように呼んで構えることなく無条件に飛び込んでいくことができる神様を教えてくださった、それがイエス様でした。新約聖書学者のエレミアスという人は、イエスが祈りの中で神にアッバと呼びかけているのは、その時代、後にも先にも例のない独特なことだと指摘をして、さらにそこにはイエスと神との関係の中枢にあたるものが表現されていると述べています。その中枢、あるいは中核的なものとは何でしょうか。そう、形容詞がいらない関係、修飾語など もともと求めていない神様に向かい合う装飾しようのない私、その間柄、つながり、交わり、関係のことなのではないでしょうか。イエス様は旅空を歩みながら、神の国はあなたのものだ、あなたは神の子だ、人々に語られ歩まれました。そのイエス様の宣教の中枢にあったのはそのことではないでしょうか。さて、イエス様が生きていた当時のユダヤ教にあっては、往々にして重々しい神への呼びかけから祈りが始められたに違いありません。例えばアブラハム、イサク、ヤコブの神とか、イスラエルをエジプトから導き出した神とか、作り主なる神にして義なる神よとかですね、天地の作り主にして全知全能の神よというふうに荘厳に重々しく神を呼ぶ。その神への呼びかけにはもちろん、イスラエルの歴史から来る伝統的な神理解が映し込まれていますし、まあ、厳格な律法主義が強く意識されていたりもします。人間の考える神理解とか、人間が求めている神様のイメージが、神様への就職後を次第に次第に増やして、で、厄介なことですが、神様の就職後をどんどん増やすと、その就職後が反転して、今度は自分自身に対する就職後を増やしていってしまう、そういうことだったんだろうと思うんです。ルカによる福音書が伝えているイエス様の例え話をちょっと思い起こしてみたいんです。ファリサイ人と徴税人とが同時に神殿で祈っている場面の例え話。その時ファリサイ派の人はこう祈りました。私は他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、姦淫を犯すものではなく、またこの徴税人のようなものでもないことを感謝します。私は週に2度断食し、全収入の10分の1を捧げています。他方徴税人の方は、遠く離れて立って目を天に上げようともせず、ただ胸を打ちながら、神様、罪人の私を憐れんでください。イエス様おっしゃるんですね。言っておくが、義とされて家に帰ったのはこの徴税人であった。ファリサイ派の人の祈りとして語られたこのイエス様の例え、これはイエス様が例えている話なんですけども、でもそれは決して架空の設定とか誇張、デフォルメではなくて、本当に当時のエリートたち、知識人、文化人、金持ちたちのお祈りの中には、実際にたんまりと盛られていた形容詞、就職後だったと思うんです。奪い取るものではない私、不正ではない私、姦淫などしたことのない私、生粋のイスラエル主義の私、断食をちゃんと続けている私、献金を徹底している私、そのようにして自分を飾る就職形容詞がどんどんどんどん増えていってた。ルカ福音書ではこの例え話の直後に、イエス様に触れていただくために人々が血の身ごまで連れてきたという記事が出てくる。それが実に印象的です。イエス様はそのような重々しく重厚な神関係、天高く遥かに隠れて、遥かに離れて君臨する神、壮大な神と、他方正義と道徳の十二一重で身を飾ったような私、こういう荘厳な関係、こういう関係をイエス様は喜ばれないで、その後すぐにアッバと呼ぶことができる最もシンプルで直接的な関係、血の身子がお母ちゃん、その胸の中で抱かれている関係の神関係をちゃんと人々に示していくんです。にもかかわらずキリスト教の歴史と、このキリスト教の歴史の中で組み立てられていった教理は、 人間と神様の関係を気が遠くなるほど荘厳にしてしまった。本日の招きの言葉で読んでいただいたマタイによる福音書のイエス様の言葉は次のように言います。これらのことを知恵のある者や賢い者には隠して、幼子のような者にお示しになりました。知恵ある者、賢い者というのは、端的にユダヤ教の律法学者やファリサイ派の学者たちのことだと思います。民衆に対して律法を、多律的に相手に対して教訓化して、神様についての知恵、人間についての知恵、知識、その豊富さを自慢していた人たちでした。しかしイエス様は、神の国はそのような知恵者には隠されていると語ります。これは当時の常識や通念に挑戦するような言葉でした。新約聖書には広い意味で子供を示す語は10種類以上あるというふうに私は習ったことがあるんですけれども、このマタイ、この章子に書いているマタイの箇所での幼子ネピオスというのは、愚か者、未熟者というネガティブニュアンスの言葉なんですね。当時、地の民とか罪人たちと呼ばれて軽蔑されていた人たち、そこには孤児や家父や捕虜や病人や貧困者や障害者なども含まれていくわけですけれども、そうしたものを総称して侮辱を込めて語る時の言葉、幼子がネピオスだとすれば、この箇所は幼子と訳すよりは柔らかく訳したとしても、小さきものとか乏しいものと訳す方が適役なのかもしれません。イエス様がアッバとひたすらに祈ったことは、ひいては神に祈る以外に生きようのない、また神にすがるほかに立ちようのない人々が丸ごと包まれながら降り注がれるような神の国の訪れ、福音の訪れ、それをイエス様は宣言したかったからではないでしょうか。その思いを込めてイエス様自身がアッバと祈り続けられたのではないでしょうか。イエス様もいくつかの幼子、子供という言葉を語られていますけれども、もう一つの幼子の意味は、今言ったネピオス、愚か者、未熟者と、またもう一つ特徴的な用法は、本日マルコの聖書の箇所に出てくる、イエス様がその手を取って招き寄せ抱き上げたという子供、パイディオンです。これはそのまま幼児とか子供というふうに訳してよい言葉です。でもイエス様はその子供の可愛らしさを強調しているのではないんだと思うんですね。私たちもこうそらんじているんですが、イエス様のさらに別のフレーズに、子供のように神の国を受け入れる人でなければ決してそこに入ることはできないという言い方がありますね。私たちはその子供のようにって言われると、その子供の素直さとか無邪気さということがすぐこう心に浮かんできます。でもそういう純真さというよりも、イエス様の場合はやっぱり小ささとか不十分さのことを指しているのであって、今日の箇所でもこの子供の一人をという場合も、未熟なもの、数に数えられない存在、そして知識も知恵もまだまだ十分ではなく、富や権力ということには無縁で、自分こそが人の保護を必要とし、手を引かれて初めて進むことができるという、そういう未成熟な人間のありさまを幼子に象徴させていると思うんです。特にね、今日のこのマルコによる福音書の文脈は、弟子たちの中で誰が一番偉いんだろうかと話し合っている様子を見て、イエス様がなされた行動、放たれた言葉でしょ。道中弟子たちの議論をイエス様は 聞いてた。何かを感じられたイエス様はおもむろに、どうかするといつも一番後回しにされている幼子を真ん中に呼び寄せて、そして本当に端的に、あまり説明的ではなく、この幼子の一人を受け入れる者は、この子供の一人を受け入れる者は私を受け入れる者、この子供を受け入れるということはすなわち神と神の国を受け入れることなんだという趣旨のことを語られていきますね。あるいはもう極論すれば、この子供は私なんだとさえ言ってるんです。私を見ることはこの一番最後の存在を見ることなんだ。この未熟で幼いものを見つめて受け入れる心が私を受け入れる、神を受け入れる心なんだとイエスは言ってるんです。一番先になりたいものは全ての人の後になり、全ての人に使えるものになりなさい。これはね、偉くなりたければ雑巾がけからやってこいっていうような下積み論ではないですよ。また単に自分を低めて生きるというような謙遜の勧めとか、自ら後ろを買って出るという、あるいは進んで後回しを申し出るというような、そういう慎み深さの勧めではないと思います。むしろそんなことをする人の方がよっぽど余裕じみていて鼻持ちならないです。そうではなく、イエス様おっしゃるのは、私の名のためにこのような子供の一人を受け入れよと言ってるんです。この世で小さくされている人たち、この世で後回しにされ続けている人たちの存在を受け入れよ。あなたがその寂しさと渇きを受け入れよ。その痛みをあなたが受け入れよ。そしてそこでこそ、その人たちと共に飾りなくアッバと神を呼んでみなさい。そう言ってるんです。ネイピオスやパイデオン、弟子たちの真ん中に子供が連れてこられて、人々の真ん中に子供が、弱いものが、小さいものが、未熟なものが置かれて、その子供を抱き上げるときに神の国がここに来る。それがイエス様が示してくれた神の国のイメージです。それがイエスの宣教の中枢にあるものです。装飾を持てないほど傷んでいる存在を真ん中にする、真ん中に最もシンプルなものを真ん中に置く、装飾語のない存在、あるいは装飾語を捨てさせられた存在を真ん中に置いて、集まって集団が集まっていないと、その集団は多分たちまち誰が一番偉いかという議論を始めちゃうんです。何が一番すごいのかという装飾思考、お飾りを求める思考性に陥っていくのかもしれません。子供とか病気に苦しむ人とか困っている人とか傷ついている人が、文字通り手を引いて真ん中に連れてくる必要はないんですけど、私たちの交わりの、私たちの思いの真ん中に連れてこられる、覚えられていく、祈りの中でその人たちが真ん中を占める、そのようにして交わって祈っている教会に神の国は接近してくるんだ。これは私たちがイエス様から聞いていたいことだし、私たちも宣教の中枢にしていたいことだと、そのように思います。修飾語や飾り言葉、宗教的な修礼な表現などが吹っ飛んでしまう場所、人間の抜き差しならない状態や痛みや弱さが噴出しているところ、そこに心を向け、目を向け、もう飾りがそぎ落とされざるを得ない人間の、しかし懸命の祈りを私たちが見つめて、そこから私たちも神様を呼んでいくような交わりを できれば私たちも私たちを飾っている言葉を横に置いて素直に主よ、神よ、アバと神様を求めていくような、そういう教会を私たちは作りたい。教会形成の中枢にそういう思いを据えておきたい、そのように思います。お祈りをしましょう。今日は神様、今日は子どもたちの歩んできた日数を私たちの心の真ん中に置きます。この子どもたちが守られてきたこと、不思議にも命が作られ、組み立てられ、導かれてきたこと、そこにあなたのかけ根なしの愛があったこと、そのことを覚えます。またたくさんの支えや助けや我慢が子どもたちの周りを包んでいて、命が作られてここまで来たということを私たちは覚えます。そのように私たちは本当に中身は弱く、多くの人々やあなたの助けによって生きているものです。でもそれだからこそ私たちは尊い。そして私たちの本当に全ての就職装飾語が剥ぎ落とされたところからあなたに祈る、これこそがあなたと私たちの関係であり、このことを忘れないように私たちが祈っていくことが本当に大切だと今日は思わされています。主よ、私たちの教会があなたをアバ、最も近い神と呼んで結びついていくことができますように、また私たちの教会の宣教がこの世にあって弱くされている者たちに目を離さない、そのような宣教でありますように導いてください。今日から始まる1週間をどうかあなたの先立ちによって導き守っていてくださいますように。ここでご一緒に礼拝できなかった画面の向こうの方々、この時間にここに、あるいは画面にいられなかった方々に共に等しくあなたの恵み祝福がありますように、我らの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。